2023年9月24日第4手術礼拝を始めます。545番。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文24、詩100編。講読文24、詩100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主に増しませば。我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、主は恵み深くその憐れみ限りなく。賛美歌24。 書を拝読いたします。今朝の聖書はガラテヤの信徒への手紙4章8節から20節、新約聖書の347ページです。ガラテヤの信徒への手紙4章8節、ところであなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知らされているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配です。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。兄弟たち、お願いします。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでした。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけで、あなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスでもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか。あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです。すると私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのですか。あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとして、あなた方を引き離したいのです。私があなた方のもとにいる場合だけに限らず、いつでも善意から熱心に慕われるのは良いことです。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。できることなら私は今あなた方のもとに居合わせ、語調を変えて話したい。あなた方のことで途方に暮れているからです。そこまでです。そこまでです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、新しい誠実な明日、こうして健康を支えられ、皆様方と共に恵みの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。そして動画配信を通して自宅礼拝を守っておられる方々と共に、心からの賛美と礼拝をお捧げできますようどうぞお導きください。昨日は敬愛する豊川博司兄を天にお送りいたしました。100歳の最後の時まで神様を信じ、神様と共に歩まれた博司兄の信仰に触れました。私たちもその信仰に続くものとさせてください。どうぞ博司兄が神様の身元で平安でありますように、そして悲しみの中におられるご遺族の上に主のお慰めが豊かにありますようお祈りいたします。優る主、私たちはイエス様の十字架の贖いと復活の恵みによって日々守られてきましたことを感謝いたします。いつも自分の思いを優先してしまう私たちですが、どんな時も あなたが共にいてくださいました。ありがとうございます。暑い日々が続きましたが、朝夕涼しさを覚えるこの頃です。その中にあってこの礼拝を覚えつつも、体調を崩されたり様々なご事情でこの場に集えない方々を思います。どうぞそのお一人お一人をその場にあって祝福してくださいますように。特に病の中におられる方、悲しみや苦しみ悩みの中におられる方には、どうぞ癒しと平安で包んでください。神様、この夏も日本をはじめ世界の国々で大きな自然災害が起きました。また終わりのない戦争は未だ続いています。どうぞそのただ中におられる方々の状況が少しでも良くなりますように。御心にかなったこの世界の秩序と平和が来ますようにと切に祈ります。これから須賀前牧師を通して尊い御言葉を伺います。御言葉を閉じついでくださる舞先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私たちが心を開いてしっかり御言葉を受け入れ、それを糧としてこれからの一週間を主と共に歩めますようにお導きください。神様、越谷教会の伝道の技をどうぞ応募くださり祝してください。幼稚園と教会学校の子どもたちのために労されている先生方の健康をお守りくださり祝してください。そして子どもたちの成長をどうぞ見守っていてください。いつも私たちのために牧会をしてくださる須賀匠牧師、舞牧師、鈴木牧師、田口新学生のお働きを祝し、ご健康をお守りくださいますように。この祈りと願い、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌453番。信条をご一緒しましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。キリストがあなたのうちに形作られるまで。須賀舞牧師です。
ところであなたはかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。本日の御言葉の冒頭にある言葉であります。これを読んだとき、私はこの御言葉が主が自分に語ってくださった言葉として、私事の言葉として一体どのような意味があるのだろうと思い巡らせておりました。私自身がこれまで奴隷となってきたものは一体何だったんだろうか。皆様がこれまで奴隷として使えてきたものは一体何でありましたでしょうか。奴隷となるということは何かに支配をされるということです。少しこのガラテヤの教会、ガラテヤ地方の人々というのがどのような人たちであったかを説明したいと思います。ガラテヤの教会の人々というのはもともと異邦人でありました。異邦人というのはユダヤ人ではない人たちのことです。そんな彼らにパウロが伝道をしていった。その結果ガラテヤの諸教会が誕生していったわけです。ユダヤ人というのは私たちが持っているこの聖書の旧約聖書、それを聖書と呼んでいましたが、そこに示されている唯一の神を信じる人々。異邦人はさまざまな神を信じている人たちだったと、この冒頭の言葉からわかるでしょう。あるいはもしかしたら神を信じないという人もいたかもしれません。けれども多くの人はギリシャの神々などさまざまな神と呼ばれる存在を信じていたわけです。彼らは神々を信じていました。しかし、パウロから見れば神を知らなかったわけです。あなた方はかつて神を知らずと冒頭で言われているように、彼らはいろんな神々を知り、いろんな神々への信仰に支配され、翻弄され、奴隷となっていました。けれども本当の神については知らないのです。少なくともパウロにはそのように見えていました。それは私たちが生きる今日の 日本の状況と似ているかもしれません。日本にもさまざまな古くからある神々がいます。物や動物、自然に神々が宿る、そのような信仰です。あるいは先祖を祀る祖霊崇拝、ご先祖様を崇める、そのような信仰、それもあるでしょう。そのような意味でこの日本というのは神々に守られた、神々によって生み出された国、神々に取り囲まれている国、そのように言うこともできるでしょう。けれどもパウロがもしこの日本にやってきたとするならば、やっぱりパウロはあなたたちは神を知らないと言うでしょう。パウロはここであなたたちは神々を信じているというふうには言わずに、神に奴隷として仕えていると言います。それは神々を信じる者たちが神々によって生かされているのではなくて、神々に支配され、その力に引きずり回され、その存在を恐れていたということです。つまり神々と人々との関係というのは恐怖の関係なのです。そこに愛はありません。けれども私たち信仰者、私たちと神様との関係というのはそれとは全く違います。9節において、しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているとあるように、神様を、本当の神様を知る者は神様に知られている存在なのです。神様は私たち信じる者を知っていてくださるお方です。それはここにいらっしゃる信仰者のお一人お一人ならば、皆さんならばよくよく理解できることでありましょう。神様を知るということは、ただその存在を知る、認める、理解をするということだけにとどまりません。神様を知るということは、神様が私たちを知っていてくださるということを知ることです。その通り、確かに神様は私たちが神様を知っている以上に私たちのことを知っていてくださいます。それは決して一方通行ではなくて、神様と人とが愛知り合う、そのような双方向の関係性であります。神様と人との関係が双方向の関係であるならば、そこに生まれてくるのは一方的な支配ではなく愛です。神様が人を愛してくださり、人は自分が神様に愛された存在であるということを知って、そして神様を愛していくものとなっていく。けれどもガラテヤの教会の人たちは、どうもこの時その愛の関係性というのが冷え切ってしまっていたようです。そしてガラテヤの教会を生み出した伝道者パウロとの関係にも亀裂が生じていたようです。私たちはこのガラテヤの信徒への手紙をずっと順に読んできました。ここまでパウロは順序立てて救いの福音について説明をしてきました。 それがどうしてそのような、まあ、説明だった内容になってしまっているというかというと、それは福音から外れてしまったガラテヤの教会が再び信仰を取り戻すために、パウロがこの手紙を通して彼らに説得を試みているからです。そのために、あなたがかつて熱心に信じていた福音の真理が何であったかということを理論立てて説明をする必要があったのでした。この直前の箇所までも私たちはそのようなことを読んでまいりました。人がただ信仰によってのみ救われるのだということ、そして神の御子キリストを信じる信仰によって私たちも神の子とされるのだということ、あるいは神の子となった私たちは神様の御国の相続人であるのだということ、そのことが説明をされているわけです。これはキリスト教の核心となる大事な事柄の説明です。ですから私たちはこのような箇所を読んだとき、ついついそこからメッセージというよりはキリスト教の教理を読み取りがちかもしれません。パウロは他にもたくさんの手紙を記しましたが、例えばローマの信徒への手紙、これはキリスト教の教理を説明する側面があります。確かにパウロがいろいろと手紙の中で説明をしてきたことから、教理を読み取っていく、そのようなことは私たちにいくらでもできることでしょう。信仰、義人、贖罪、聖化などといった難しい神学用語に当てはめて、この今日読まれる箇所を読んでいくということもできるのです。けれども私たちがまず大前提として考えなければいけないこと、それはこれが手紙であるということです。手紙であるということは書いた人がいるということです。そして書き送った相手がいるということです。ですからそこには必ず書いた人の思いが込められているのです。パウロは本日の箇所でガラテヤの人々に対して特に個人的な感情を込めて語っている、そのような箇所であります。それが特に今日読まれた御言葉の締めくくり20節を読むとよくよくわかるでしょう。そこにはこのような言葉があります。できることなら私は今あなた方のもとに居合わせ、語調を変えて話したい、あなた方のことで途方に暮れているからです。今すぐにでも行って語調を変えて、強い語調かもしれません、語気を強めて言いたいんだけれどもそれができない、だから私はどうしていいか分からずに途方に暮れてしまっている、そのようにパウロは言います。この前のところでもパウロはガラテヤの人々に、ああなんて物分かりの悪いガラテヤの人たちよと呼びかけるところが出てきます。嘆きの言葉です。それほどまでにガラテヤの人たちはキリストの福音を分かっていなかった。どれほどキリストによる救いを語っていたとしても、十字架の福音を説得して説明していたとしても、彼らが神様のもとへ戻ってこない、神様に対する愛が冷えてしまっている、そのような現実があったのです。その様子をパウロは嘆いて悲しんで途方に暮れているのです。 この時ガラテヤの人たちは一度は神々への信仰を捨てて、誠の神主イエス・キリストを信じました。救われたものとされました。けれどもだんだん誠の神以外のものを信じる生活へと引き戻されてしまっていたのです。人々が神様から離れた結果、行った先というのは無力で頼りにならない支配する諸霊のもとでありました。人々が無力で頼りにならない支配をする諸霊の奴隷になろうとしている、自らなろうとしている。これは裏を返して申し上げるならば、主イエス・キリストの父なる神様こそ無力で頼りにならない支配をしてくる諸霊の対岸にある力ある全能の支配者だということです。そして誠の神様を信じる人々は奴隷ではなくて自由な身分なんだということです。十節にはこのように出てきます。このような言葉が出てきます。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。これは当時のユダヤの暦のことです。ここでいよいよ問題の原因が明らかになってきました。それはやはり律法主義ということでありました。ガラテヤの人々はこの時どうも律法で定められた暦を遵守することを大事にしていた。そのことによって福音が見失われていた状態だったということがわかります。パウロはこれまで幾度となく信仰が大事なのか、それとも律法も大事にすべきなのか、そのような戦いの矢面に立って戦ってきました。その度にパウロは繰り返し繰り返し、主イエス・キリストによって人は律法からもはや解放されているのだと語ってきたわけです。ただキリストを信じる信仰によって私たちは救われるのだ、義とされるのだと語ってきたわけです。けれどもガラテヤの教会の人たち、そこにはびこっている律法主義の問題は根深いものでありました。17節にはこのようにあります。あの者たちがあなたたちに対して熱心になるのは、このことから律法主義に引き寄せて教会内を混乱させる人たちがいたのだということがわかるでしょう。このような経緯でパウロはガラテヤの諸教会を憂い、かつてガラテヤの教会が誕生した時を思い出しながら、11節、あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配ですと語っているのです。12節には、私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください、このように書かれています。これは単に私の真似をしなさいと言っているわけではありません。私のように神様を知ってほしい、知りなさい、そして神様によって私たちが知られているということを改めて心に留めなさいと言っているのです。パウロは何よりもガラテヤの教会の人たちが神様との愛の交わりの中に再び戻ってくることを願っていました。兄弟たち、お願いしますというほどに願っていました。かつてパウロがガラテヤ地方を訪れた時、この人々はパウロを歓迎して受け入れました。それが使徒言行録を読んでいきますと、 そこに記録されているパウロのどの宣教旅行の最中であったのか、それにはいろんな検証があると思います。それはここでは詳しく触れません。パウロは3度伝道旅行に出て、ローマ帝国に広くキリストの福音を述べ伝えてきました。どれも困難な道のりでありました。特にこのガラテヤ地方にやってきた時、13節によるとパウロは病を得ていたようです。体が弱くなったことがきっかけで、あなた方に福音を告げ知らせました。このようにあることから、パウロがガラテヤ地方を訪れたのは病の療養であったか、あるいは病によって当初計画していたルートを変更せざるを得なくなったのか、そのようなさまざまなことが考えられるわけです。いずれにせよ、ガラテヤ地方の訪問というのはおそらくパウロにとっては計画外の出来事であったと思われます。その時パウロがどのような病を患っていたのかは分かりません。けれども15節を読みますと、ガラテヤの人たちがパウロに対して、できることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとした、このようにあることから、おそらく目の病であったのでしょう。14節において、私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのにと記されていることから、パウロが患っていたのは当時特に忌み嫌われるような病であったということが推察できます。そのような病、誰も関わりたくないような病を患っていた、そのパウロを受け入れるということは、ガラテヤの人々にとっては不利益でしかない、そのようなことでありました。けれども彼らはパウロを受け入れていったわけです。パウロを避けるどころか、むしろ神の使いとして手厚く受け入れていったのでした。パウロはおそらくこの手紙を、今この箇所を書きながら、その時のことを頭に思い浮かべていたに違いありません。ガラテヤの教会の人たちに、あの時の、あの頃の信仰共同体の姿に立ち返っていってほしい。あの時一人一人がキリストの福音に触れて救われていった、その信仰を取り戻していってほしい。かつて自分とガラテヤの教会との関係性、かつての自分とガラテヤの教会との関係性を取り戻していきたい。あの時はよかった、あの思い出、あの時に戻りたい、そのような人情論では決してありません。神様から離れて、神様との関係が失われてしまった、愛の関係が断たれてしまったけれども、そのところに再び戻っていってほしい、そのような切なる願いがここに記されているのです。パウロは今再びガラテヤの教会のうちにキリストが形作られることを願っています。一人一人のうちにキリストが形作られ、そしてキリストによって教会が一つとなり、キリストの体なる教会がなっていく、そのことを願っています。キリストが一人一人のうちに形作られるというのはどういうことでしょうか。それはキリストと私たちが一致をするということです。キリストと私たちがぴったりと一体となるということです。そしてもう何者によっても引き離されない、それほどまでに強く結び合わされるということです。そのためにパウロは 私の子供たちと呼びかけながら、もう一度あなた方を産もうと苦しんでいますと記します。私の子供たち、つまり私が伝道をして立っていったガラテヤの教会の人たち、あの時私があなた方を産んだように、この時もう一度私はあなた方を産もうと苦しんでいる。そのようにパウロは言うわけです。教会はキリストの体なる教会です。キリストを頭、頭とする。そして教会の一人一人が部分となって体を成していく、そのような教会です。そのような存在です。どうして教会は体なのでしょう。人間に例えられているのでしょう。それは教会が生きているからです。私たちの教会は生きています。いや、生き続けているのです。それは私たちの頭であるキリストが永遠に生きていてくださるからです。この越谷教会も、この朝パウロの御言葉によって新たに産声を上げました。それはこの教会が130年以上も前に上げたあの産声と同じ声です。パウロの産みの苦しみ、それはキリストの苦しみに連なる、そのような苦しみでありました。何よりも私たちのためにキリストが苦しんでおられるのです。今この時も苦しんでおられるのです。そのキリストの苦しみによって、この越谷教会も誕生しました。長い長い歴史を、困難な時も嬉しい時も経験しながら歩み続けてまいりました。たくさんの兄弟、たくさんの姉妹方がその体の部分に入れられていきました。そして今この時、この朝、私たちは私たちがいただいた信仰を新たにし続け、日々新しいものとして歩み続けていくのです。私たちはこの朝も変わることができます。もう私には無理かもしれない、そんな力はないかもしれない、そうではないのです。キリストが私たちの代わりに、もうその苦しみをすべて引き受けてくださいました。私たちはただただそのことを信じるだけでよいのです。そのことを信じるだけで変えられていくのです。私たちのうちに形作られているキリスト、そのお方にどこまでもお委ねして従って歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝、新しい御言葉を私たちにくださってありがとうございます。この一週間思い返すならば、どんなにあなたの御前で罪深く、あなたの福音から外れ、もしかしたら律法のようなものに縛られ、さまざまなこの世の諸悪に奴隷として翻弄され、支配をされてきたものでありました。私たちもガラテヤの教会の人たちと同じような罪あるものであります。あなたの福音から外れ、パウロに呆れてしまわれるようなものであるかもしれませんけれども、主よ、私たちはあなたを知っています。あなたに知られている、あなたに愛されているということを知っています。どうか私たちがあなたに 愛されたものとして、あなたの御子イエス様を私たちの胸の内にお迎えし、私たち一人一人のうちにしっかりとキリストの形を刻み歩んでいくものとさせてください。この一週間、私たちは本当に辛い思いをしながら、アップアップな思いをしながらも歩んできたところもあったかもしれませんけれども、こうしてあなたによってこの教会が建てられ、福音が語り続けられていることを感謝いたします。どうか私たちが礼拝を捧げる教会として、あなたの御子イエス・キリストを頭として歩んでいくことができますように、連なる体の部分である私たち一人一人を誠の礼拝者として豊かに導いてください。思いがありながらもここに集うことがかなわないお一人お一人を覚えます。主よ、あなたがそのお一人お一人を覚えていてくださいます。どうかその方々が御言葉によってこの朝も慰められ、また新たにされていきますように、すべてのことをあなたにお委ねいたします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。捧げしましょう。
お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日こうして敬愛する姉妹、兄弟姉妹と共に第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。本日は束の間牧師を通してキリストがあなたのうちに形作られるまでと題して御言葉をいただきました。パウロが書いた手紙を私たちに焼かれた手紙のように読むことの大切さを知りました。私たちもこのようなもの、お金や愛のない道徳心、偏見により人を裁いてしまったり、また自分たちを罪に定めてしまったりと罪の奴隷になってしまうようなことがあります。しかし私たちは知っています。神様が私たちを知っていてくださること、だからこそ私たちは神様に全てのことを委ねすることができます。私たちは今日御言葉によって新しく生まれ変わり、新たにキリストの体として教会としてこのように集うことができております。感謝いたします。たくさんいただいております御国の中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。この祈りをイエス様の御名、お名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正恵544番。この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりとが、ここにいるお一人お一人とともにありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。